そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。
はーい、
毎度どうも。
お二方は、
うん、
お好きな国はありますか？
あるかな。
まあそこでね、イエスかノーを求めてるじゃなくてね、あるかなじゃなくてね、お好きな国はありますかって、もちろんお好きな国はどこですかっていう問いなわけですよ。イエスノーって答えられてもね。
お好きな国ね、
岩田さん、どちらかお好きな国はございますか？
なんかね、微妙なんで、行きたいのはアメリカですね。
お、アメリカに行きたい。
うん、でサッカーで応援してるのはドイツですね。
ああ、なるほど。もう今日はね、一つもピンとこないですね、そこはね。じゃあ下平さんはお好きな国は？
好きな国、
じゃあヒントです。
ヒントがあるの？
好きな、もうもちろん下平さんの好きな国のヒントいきますよ。
はい、
パスタ。
イタリア。
正解。じゃあ下平さんの好きな国はイタリアということでよろしいですね。
はーい。
さあ、それじゃあですね、ここからが本番です。
はい、
日本と、
うん、
イタリアの、
うん、
共通点は何でしょう？
え、
日本とイタリアの共通点。
共通点？イタリアの？
もうね、先週散々な目にお二人にね、僕合わされましたから、うん、答えなんか出やしねえだろうっていうクイズを用意してきましたよ。
なるほど。
イタリアの共通点。
はい、どうぞ。
なんか味覚が近いとか言いますよね。
ああ、一つも関係ないですね。
おお、
もう近かろうが何だろうが、そんなものを正解にするつもりはこれっぽっちもないですよ、だわ。僕の用意してきた答え以外は不正解です。
厳しいな。
共通点は敗戦国ですね。
これはですね、どっちも正解なんかしようがないわけですね。ですね、これ意外なところなんですよ。
うん、うん、
意外なところ。
宇宙関係で、
おう、
小惑星の研究者に優秀な人物が多い。
おう、う
ん、そぎ当たらん。
そうでしょう。当たらんよ、そんなものは、と言われてもですね、僕は胸を張ってそうでしょうとしか言いようがないですよ。
うん、
日本もね、イタリアも小惑星研究でね、非常に大きな実績を残しているんですね。じゃあそれが一体なぜなのかとか、現状どうなっているのかとか、だって今ちょうどね、はやぶさ2なんていうね、探査機が、リュウグウという小惑星に到着して、盛り上がってきてるじゃないですか。
確か。
その辺なんかも含めて本日はお送りしてみたいと思います。
はい。
それではそろそろ参りましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあ、お二方。
はい。
お二方は小惑星って詳しいですか？
いいえ、全く。
ほとんど。
ご興味はありますか？
ちょっとだけありますよ。
岩田さんは？
興味はあります。
ああ、よかったよかった。これでね、一つも興味なんかないですよって言われた場合にはもう僕がっていうよりも、今回のね、 番組を作るにあたってご協力いただいた方々や過去に出演していただいた方々にね顔向けができない、ただねそれほどねやっぱり小惑星ってメジャーな分野ではないというか、一般的にはね、
うん、
小惑星面白いよねっていうような分野ではないだろうなとは思うんですが、
うん、
さあ冒頭でも申し上げました、日本とイタリア共通点として小惑星研究で優秀な人材が多いと、
はい、
そもそもね小惑星って最初に発見したのがねイタリア人なんですよ。イタリアのねピアジっていう方が1801年のなんと1月1日、元旦からこの方何やってらっしゃるんでしょうかね、1月1日に小惑星セレス、今ではね小惑星と言わずにこれは準惑星に分類されてるんですが、これをね発見しました、
うん、
ね、小惑星ってね極めて数学的に発見されたんですよ。もともとあの大きな、うん、大きな惑星っていうのはね夜空の中で星座は形が変わらないけどその中をなんか明るい星が移動していくぞっていうのを昔から人間は知っていてね、
うん、
なので魔導星惑星っていう風にして発見してたんですが、まあ、暗いのはね数学を使ってここにいるはずって見つけていったんですけども、小惑星もねその軌道を計算してこの辺りにいるんじゃないかなってことで見つかっていったんですね、
うん、
その経緯をねちょっとご紹介しますと、時は1781年です、
うん、
天王星っていう星がね発見されるんですよ。これ惑星ですね、
はい、
で火星と木星の間にも惑星があるはずだとこの天王星を発見したことからいろんな軌道を計算していくと予想されたんですね、
うん、
でこれをですねテティウス・ボーデの法則と言いまして、
はい、
もうぼーっとしてますね、テティウス・
ボーデ、覚えられない、
まあ、私もですね今回初めて知りましたから、テティウス・ボーデの法則、まあ、僕の方が何日か早く知ったんで偉そうに言いますよ、テティウス・ボーデの法則と言いまして、太陽から各惑星の距離は簡単な数列で表せるっていう法則なんですね、
は
い、ですで一定の距離ごとに惑星があるはずだと、
うん、
でこれが天王星が発見されたことで火星と木星の間にも惑星が1個ないとおかしいぞってことになったんです、
うん、
でそれに基づいて計算していったんですが、どうもね惑星が見つからないんですね、
うん、
確かに僕らも今ね水金地火木って言って火星の次木星じゃないですか、
うん
う
ん、
はい、
なんかあるんだろうと思って探していったらば、惑星っていうほど大きいものではないけれどもそれに準じるような大きさの、うん、まあ、小さい惑星小惑星と呼ばれるようなものが見つかったよと、
うん
うん、こうやって見つかったのが1801年の1月1日小惑星セレスなんですね、
うん、
じゃあここでオープニングとは打って変わってまともなクイズ下田岩太郎、
はい、まともな
英語では、
うん、
小惑星のことを何と言いますか。
知らないですけど、リトルプラネット、
あ、なんかかわいいそんなゲームもあった気がする、リトルプラネット。またそうやって岩田さんはかわいい路線だ
それ知ってんのかな。
これはですね、年齢的に宇宙、あ、年齢的にって今もやってるんだ、宇宙戦艦ヤマト、
はいはいはい、
宇宙戦艦ヤマトを見ていた方、あるいは今やってるやつを見ている方はですね、うん、聞いてますこの言葉。宇宙戦艦ヤマトはですね敵からというか、まあ本当は敵じゃないんだけども攻撃を防ぐために小惑星をですねこの体にバババッとくっつけて攻撃を防ぐシーンがあるんですね。
あ、なんかあった、
やりましたね。さあ、
なんかあった、なんだっけ。
和田のアニメ先輩下平先輩あで始まります。
あ、
なんかね、若干ね、美味しいコーヒーみたいな名前。
え？
アス？
あー、アステロイド。
はい、正解、アステロイド。アステロイドっていうのが小惑星なんですね。
その言葉はどっちかというとガンダムで知ってた感じです。
え、ガンダムに出てきました、アステロイド。
出てきましたね。
うん、
フレーズとしては。
何ガンダム？最初のガンダム？
最初ので出てきてると思います。
うん。
わー、全然覚えてない。
あの、小惑星をね、
アステロイド帯とか
移動させてきて、
うん、
ルナ2とかを作ってるんですよ。
あ、アステロイドって単語も出てきましたっけ。
はい、確か
さっぱり覚えてないあれはいいものだしか覚えてないさあこのアステロイドという言葉ですが、
はい、
名付けたのがねウィリアム・ハーシェルっていう天文学者なんですね。この方が天王星発見したんですけれども、
うん、
アステロイドってねギリシャ語の造語なんですよ。ギリシャ語でアスターっていうのは恒星の、恒星って自ら燃えている光を出している星ですね、
うんうん、
恒星のっていうのはアスター、それからエイドスっていう言葉、
うん、
これはね姿って意味なんですって。だから恒星、まあ、もちろんね小惑星アステロイドは自ら光ってるわけではないんですが恒星みたいなものっていうことで、うんうん、アステロイドって名付けたんだそうです。でその後もですねパラスとかジュノーとかベスタっていうのが発見されていきまして、今思いついちゃったもの、
うん、
クイズ下田岩田ら第2弾、
はい、
今では小惑星、まあもちろんねあの見つかってないのもありますが見つかってね番号をつけるんですね、
うん、
整理番号、さあその番号がついているのだけでいくつあるでしょう。もう純粋にまた勘ですね。
勘ですね。
和田は勝負に出ましたよ。毎週毎週ね。
128。
この二方はね、128。
小惑星でしょ。小惑星。
もっとありそうな気がするけどな。
じゃあ10倍だな。1200。
おお、1200。もうこの和田の口調でわかりますね。
わかりますね。
うん、当たってないね。
全く桁が違います。
ああ。
約50万あります。
うわ。
これだけの数の小惑星が発見されて番号がついてるそうです。でこれらの多くが火星と木星の間にやっぱりあるんですね、
うん、
でとはいえですねさっき宇宙戦艦ヤマトって話しましたけども、
はい、
あの SF 映画とかねそれから、まあ、スターウォーズでもそうですし宇宙戦艦ヤマトでもそうでしたけど小惑星帯とかねアステロイドベルトっていうとそこにね、うん、岩がいっぱいあるようなゴロゴロゴロゴロしてるイメージだと思うんですが、そんなことは全くないです。例えば近くにね小惑星1個の近くに行ったとしても、周りにはね全く小惑星見えません。まあ、小さいってこともあるし、それぞれの感覚が非常に開いてるので、
ま
あ、あれはね SF とかあるいはアニメの演出としては面白いんですけども、科学的には正しくはないです。小惑星なんてね見たことないよっていう人結構いると思うんです、まあ、そういうアニメとかね、うん、SF を別としては、
うん、
でもね本当は多くの方意外とね小惑星目にしてるんですよ。しかも肉眼で、
うん、
下手したらねお二方も触ったことがあるかもしれない。
触る？
ええ、隕石です。
おお、
隕石の中にはねあの他の惑星の地表が剥がれて飛んできたものっていうのもあるんですけども、
うんうん、
でも大抵の隕石はねもともと小惑星宇宙空間を漂っていた大きな岩の塊が地球に降ってきてそれが、ね、地表面まで届いて回収されて隕石というふうになってるんですね、
うん、
なのであの映像でも見たことがあるかもしれませんし博物館とかでね科学館とか、
う
ん、
あそうですね見たことありますね
見たことあったりねあるいは触れるやつもありますよね。
うんうん、
それからお土産として売ってたりするでしょ。
あそう
だからね持ってる方もいらっしゃるかもしれないんですよ。
確かに、
まあ、その場合には小惑星と言わずに隕石って呼んでますけれども、
うん、
でこういった風にしてたくさん発見されてきまして日本でもですね非常に高名な世界的に名の通っている学者さんがいらっしゃいまして、うん、この方もずいぶん昔の方なんですが平山清次さんというですね、はいまあ、学者さんがいらっしゃったんですね。この方なんとですね下平さん下平地方出身なんですよ、
はい、
仙台市出身。
へえ。
ただ多くの場合ねこの方平山清次さんと呼ばれているんですが、うん、本名ね平山誠二さんらしいんですよ。清いに次と書いて誠二さん、うん、別の読み方して清次さん、
うん、
で昔はね名前の読み方をちょっと変えるってことも結構あったのでそれほどおかしなことではないんですが、うん、この方はですねなぜ清次っていう名前を使い始めたかっていうとですね、
うん、
英語でねやっぱり論文発表するわけですよ、
うん、
でそうすると S 平山って書くんですね、
うん、
ところがですねこの方の先輩に平山真っていう方がいらっしゃってこの方もですね天体学者なんですね天文学者なんです、うん、 そうすると先輩と同じで S 平山って並んじゃうと。でどっちがどっちか分かんないから、じゃあ私清継ぐにしますって言って名前を清継ぐさんに変えたそうです。この方はですね、明治30年って言いますから1897年ですね、東京帝国大学の声楽科を卒業してます。
声楽科
っ
ていうとびっくりするでしょ。
声、
そう、普通ね、我々今声楽科っていうと声の方のね、歌歌う方の声楽って思いますけども、うん、この当時はね、星の学科と書いて声楽科、今だと物理学科とかね、天体物理学科とかっていう風になるんでしょうかね。
うん、
ここを1897年に卒業してらっしゃいます。
うん、
で日露戦争の後ですね、サハリンの国境線画定のための測量にも参加してるんですね。で1914年から15年にはもうこの当時ですからすごいですね、イエール大学に留学してます。そしてそこで勉強していって、1918年、アストロノミカルジャーナルっていうアメリカの天文学会誌があるんですが、そこにですね、うん、共通の起源を持つ小惑星のグループっていう論文を発表します。
ほうほうほう。
でこの共通の起源を持つ小惑星のグループっていうのを後に族っていう風に、あの一族の族ですね、
うんうんうん、
名付けるんですね。で英語ではこれファミリーって言います、
うん、
でこれのですね、論文の評価というかこの発想の評価が非常に高くって、こういった共通の起源を持つ小惑星のグループを今でもね、平山族って呼ぶぐらいなんですよ。
へー。
であまりにもね、この先進的な発想だったらしく、この族、うん、ファミリーの正確な力学的意義っていうのが理解されるのはなんとですね、1970年代以降。
お
う
お
う。それまではね、ま、理解されてはいたんだけども、こう正しく認識されていなくって、うん、ちょっと違う認識されちゃってたりってことがあったそうです、
うん、
で小惑星の族って聞いたことありました？
いや、ないですね。
僕も天文好きなんですけども、まあ、もちろんまだまだ素人ですのでね、
うん
あの
うん、
小惑星の、ね、群、群れっていうのは聞いたことあったんですよ、
うん、
お
ある程度の位置にね、なんとか群、トロヤ群とかって言って小惑星が固まってるケースあるんですね、
うんうん、
でも族っていうのはね、今回僕初めて聞きまして、何かなと思ってましたらば、
うん、
小惑星の族っていうのはですね、軌道長半径、離心率、軌道傾斜角など類似の固有軌道要素を持つ小惑星の集団である。小惑星族に分類されるものは過去の小惑星同士の衝突によって生じた断片であることもあるが、現在その軌道に偶然入り込んだもので、過去は違った軌道をとっていたもの、あるいはたまたま軌道要素が同じだけで別々に形成された場合もあるんですよ。
うん、
分かりましたか？
何を読まれたんですか？
うん、今ですね、ウィキペディアをそのまま読んでみたんですけども、まあ話2割ぐらいしか分かりませんね。今ですね、もともと1個とかね、2個複数の小惑星同士がぶつかって、
うんうん、
そこから生まれてきちゃったから同じような軌道をたどるよと、
うんうん、
で多分なんですけどね、
はい、
これね、僕の理解が追いついていない可能性が高いですので、ぜひともですね、詳しい方メールをお寄せください。分裂した後、衝突してね、砕け散ったりして分裂した後、はいはい、お互いの重力中心の周りを回るんですよ。
うんうん、
僕たちはね、あの地球は太陽の周りを回ってる、太陽を中心にして回ってるっていうふうにして考えますし、
うん、
まあほぼ 100% 正しいんですけども、
うんうん、
実は地球が太陽に引っ張られてるのと逆に、太陽も地球に引っ張られてるんですね、
うん
うん、
なので太陽が固定されてて、その周りを完全に地球が回ってるかっていうと、実は太陽の方もちょっと地球に引っ張られてちょっとブレるんですよ、
うん、
でそのブレる中心が重力中心って言うんですが、
うん、
でこのぶつかって出来上がった小惑星の、まあ、残骸ですね、
うん、
この子たちもお互いに引っ張り合いますんで、
うんうん、
お互いの重力の中心を回り合うっていう構成になるんですね、うん、ね、遊園地のコーヒーカップみたいな感じ、
はいはい、
あ、はいはい、
あのネズミランド好きな方に言うとアリスのティーパーティーみたいな感じでくるくるくるくる回り合うんですね。
うん、
ね、英語でファミリーって言うよって言ったでしょ。
はい。
やっぱね、元々の小惑星から小さい小惑星が生まれてくるので、まさしくね、子供を産んでるようなんですね。
ああ。
だから本当にそこまで考えて平山さんがね、 ファミリーと名付けられたかどうか分かりませんけども、あまりにも的確にね表現してらっしゃったんですね、
うん、
まあ親は砕け散るんですけどねちょっとした爆弾岩ですよ、
うん
ただね、平山誠二が清次が族を発見した当時、発表した当時っていうのはどうしてね小惑星がそうやって分解しちゃうのか分からなかったらしいんですね。で今ではねおそらく衝突するんだよってことが正しいと分かってるんですけども、この節全く分かんなかったので平山さん自身はですね爆発説を取ってたんですね。で理屈は分からんと、理屈は分からんけども爆発するんじゃないっていうふうにして言って
本当に爆弾言わずしない、
まさにそうなんですね。で現在では小惑星は爆発はしないだろうと、小惑星同士衝突して分解したんじゃないかなと考えられてます、でこの後を継いでですね日本は小惑星研究が盛んなんですよ。例えばですね我々の村内雑貨店でもご紹介しましたけれども、これは第57回になりますね、南極っていうのをねお話しまして、
はい、
で南極でなんで小惑星よと思うかもしれませんけども、南極にはですね隕石がいっぱいあるんですよ、隕石はもともと小惑星ですからね、でその辺、まあ、我々のお家の近くとかに隕石が落っこってきても地面に埋もれちゃったりね、あるいは踏まれちゃったり風化しちゃったりしてなくなっていっちゃうこと多いんですね、
はいはい、
ところが南極っていうのは氷でしょ、雪でしょ、そこに落っこってきたやつは雪の中氷の中に閉じ込められて、しかもね氷河でしょ、ゆっくりゆっくり移動してきてある一定の場所でね溜まるんですよね。
お
で、まあ、番組で重複しますけども1969年に隕石9個を氷の上で発見したんです、でも氷の上に隕石9個もあるっておかしくねえかってことで調べていったらば、1974年昭和基地の近くで大量の隕石数百個、ね、発見したんですね。でその後数千個発見しまして最終的に1万7400個発見してます。でこれで各国が隕石を南極で収集するっていうきっかけになったんですが、アメリカでさえね、何でもナンバーワンが好きなアメリカ、ナンバーワンでないと気が済まないお国アメリカ、あのアメリカでさえ1万個しか発見してないんですよ。でも日本は1万7400個も発見してるんですね、南極でね。この話は、で南極以外の地域ではっていうと、いいですか、南極以外の全地球ですよ、全部合わせてもね2500個から3000個ぐらいしか発見してないんですって隕石って。だからどんだけね南極っていうのは隕石を収集するにあたってこう恵まれた都市かというのが分かりますね、でそれだけではなくって、冒頭でも申し上げましたが我々日本にははやぶさ、はやぶさ2という探査機があるじゃないですか、だって小惑星からね直接サンプル取ってくるっていうのはまだ日本しか成功してないんですよ。でこの日本のはやぶさ、あるいははやぶさ2、今飛んでますね、これに触発されて NASA アメリカ航空宇宙局はですねオサイリス・レックスっていう計画を立てまして、このオサイリス・レックスっていう探査機も今宇宙飛んでます、でこちらはですね小惑星ベンヌっていうところからサンプル取ってくる予定なんですが、まあこう考えるとねなんかライバルかいって思っちゃうかもしれませんけども、まあ、確かにライバルでもあるんですが協力関係にもありまして、お互いにねサンプルを提供し合うっていう約束になってるんですよ。でねやっぱ協力してるんですね、あのはやぶさ2のねプロジェクトマネージャー一番取りまとめてらっしゃる方、津田雄一先生とおっしゃるんですが、この方はですねオサイリス・レックス打ち上げの時には打ち上げロケットの現地に行ってました、であの津田雄一先生ともですね私ちょっとやり取りがありまして津田雄一先生からですね現地の様子ですって言ってロケット打ち上げの写真をいただきましたのでこれは単なる自慢ですよ皆さん、いいだろうと言っておきますでね、さらにね日本はフランスとも共同でこれはいいですよ、火星の衛星からサンプルを持ち帰ろうぜっていう計画を練ってます。これ2024年打ち上げ予定なんですね。こうした優れた研究とか研究者の列に加わるのがなんと村内雑貨店第72回でインタビューさせていただいた JAXA の吉川誠先生ですよ。ご興味おありの方はそちらも聞いてみてください。 でさっきねはやぶさのはやぶさ2のお話出ましたけれども、せっかくですからねはやぶさ2というかはやぶさが目指している、まあ、到着しました小惑星リュウグウの最新情報も言っておきましょうか。これね相当最新ですよ、
うん、
まずですねはやぶさ2がリュウグウ上空、まあ、距離にしてリュウグウから距離6キロから7キロのところですね、
うん、
ここでですねリュウグウの表面にある岩の数を数えたんです、
うん、
リュウグウの西半球にある岩の数、ですね、平均直径1メートル以上のボルダーっていうんですがこの岩をねこれ数えたところ約1万個あるそうです、
うん、
リュウグウってね直径が900メートルですから、
まあ、
900メートルの、まあ、円盤の上、まあ、実際にはね立体ですけども、
うん、
約1万個の1メートル以上の岩が転がってると、
うん、
で平均直径6メートル以上の岩ボルダーの数は約3000個だそうです、
うん、
ただ埋もれててもっとたくさんあるかもしれないと。
あ、はいはい、
で糸川以前ねはやぶさ、まあ、初号機が行った糸川っていう小惑星と比べると、うん、大きいボルダー岩がね多いんだそうなんですね、
うん、
もっと大きいは直径20メートル以上のボルダーっていうのもありまして、
うん、
これの密度はですね糸川の2倍あるそうですよ、
うん、
でこんだけゴロゴロしてるとどうなるかっていうと、
うん、
はやぶさ2が降りづらいと。
ああ、そうですね。
あの糸川ってね覚えてらっしゃいますかね、ラッコみたいな格好をした小惑星で、
うん、
滑らかな場所があったんですよ砂場みたいなとこが、ところが今回はですね岩だらけなので、
うん、
今慎重に慎重に着陸地点を探ってるところです、
うん、
でね比較的その岩が少ないところもありまして、
はい、
赤道付近はねこのボルダー、うん、岩はね比較的少ないそうですね。
うん、
っていうのも小惑星もね自転して回転してますので、
うん、
ゆっくりゆっくりね小さい、まあ、砂粒みたいなのが赤道付近に集まるらしいんですよ、
うんうんうん、
写真見られた方はお分かりかもしれませんけどソロバンのコマみたいなね、
はい、
格好してましてちょっとひしゃげてるんですね、うんうん、あれは自転していくうちに軽いものがだんだんだんだん赤道付近に集まってああいった形になってるんではないかと、
うん、
でこれをですね近畿大学の道上達弘先生がおっしゃってましたね、
うん、
じゃあ和田はどうしてこういう最新情報を持ってきたのかと、どっから手に入れてきたのかと、うん、
はい、はい、
もうお二人の興味はそちらに行ってるでしょどうせですね平山誠二さん平山共通さんが、
うん、
共通の起源を持つ小惑星のグループっていう論文を発表したのはいつでした、
うん、
これ1918年だったんですね。
うん、
ということで今年は
2018
ということは100周年なんですね、
うん、
そうなんです。つまり平山族100周年記念の年なんですね今年はね、これを記念しましてジュネーブの国際天文学連合、うん、IAU というんですがこれでですね平山族の100年という特別シンポジウムが開かれたことなんですよ、
うん、
で和田はジュネーブにはですね行けませんので当然ね、ですね日本でもですね11月の4日に千葉工業大学東京スカイツリータウンキャンパスで平山族発見から100年という研究会が開かれまして、
おう、
ここにですね私吉川誠先生からお招きいただきましてね、
おう、
行ってきてしまったわけなんですね。
はい、
あんまりですね正直言いますよ、
はい、
みんな注目してないんですよ一般の方。
ああ、
ですのでマスコミの方どうかいらっしゃいませんかっていうふうにして吉川先生がねメールを送ってらっしゃったんですよ。その中にうっかり和田が入っちゃってたんですね、
うん、
マスコミですか、
いやどうかなとは思うんですけどもね、
うん、
そこでまあ来ちゃった以上はあの行くじゃないですか、
うん、
行っていいですかって言ったらどうぞって言われたので行ってみちゃったんですね、
うん、
は
そしたらですね朝から始まりました、うん、夕方までずっとなんですけども、
うんうん、
私先ほど何て言いましたタイトル平山族発見から100年っていう研究会って言いましたよね、うん、
はいはいはいはい、
研究会なんですね専門の方々がですねお互いの研究成果を発表し合うっていう、
うん、
そこの端っこにちんまり座ることになりまして、
うん、そうですよね、
ですね、 軌道計算式とかがですねスライドでバンバン映し出されるわけなんですね。そうです、先生方が、まあ、これはどこの教科書にも載ってる基本的な式なんで今回説明はいらないと思いますがなんておっしゃってるんですが、多分説明されてもわからんぞこれと。よくね、話半分しか分かりませんでしたとか言うじゃないですか。
はいはいはい、
僕は 1% も分からなかったと思うんですね、正直言うと。って頭を抱えながらずっと聞いてまして、で途中でですね、一般の方向けの講演会をこちらの会場にも中継しますのでっていうアナウンス入ったんですよ。
はいはいはい、
そっちでよかったなと。一般向けのをやってるってこともまだ知りませんでね、
あ
そっちだったら行くんだったらと思いながら座ってました。その後ですね、さらに和田を悲劇が襲うんですよ。
うんうん、
メールでね、吉川先生に伺っていいですか、いいですよっておっしゃっていただけて、そこにですね、うん、
はい、
懇親会もありますんでって書いてあったんですね。
お
お、まあ申し込んじゃうじゃないですか。ただ吉川先生もね、当日お会いしましたらば、あの懇親会の方は事前申し込みなんでお店の席もね取ってありますんで、行けるかどうか和田さん分かりませんけども問い合わせてみますねって朝おっしゃっていただいたんですね。研究会出席した話を聞いているうちにですね、だんだんこれは懇親会行ったら辛いぞと、ね、研究会であれば皆さん前向いてね、
はいはい、
研究成果を発表してるのを聞いてね、またちまっと隅っこに座っておおなんて言ってればごまかせるかなと思ったんですけども、まあ、懇親会どうやらね、お店の名前見ると居酒屋さんなんですね。これはもうお互いこう顔見合わせて話をすることになるぞと思いましてね、席になってて和田さんダメでしたって言ってくんねえかなと期待してたんですけども、なんと研究会の最後にですね、壇上から吉川先生がですね、はい、和田さんも懇親会に大丈夫ですからいらしてくださいっておっしゃってくださって
壇上から
その時のね、皆さん研究者の皆さんがこっちを一斉に向くんですね。うわーっと思って、うわ
そりゃ向きますよ ね、
参加してきましたよ。
おー
べーなーって思いながら、
チャレンジャーだ。
もうね、いろんなところでね、見たことのある天文学者の方々がたくさんいらっしゃるんですね。国立天文台副台長の渡辺淳一先生なんかもいらっしゃいましたよね。ま、僕よりもね、傍若無人な方いらっしゃいましたよ。
うん、
これね、3歳ぐらいのお子さんでしたがね、家族連れでね、研究者の方いらっしゃってる方もう。おいでになってて、その方のお子さんなんでしょうね、3歳ぐらいの可愛らしい女の子がですね、渡辺先生の肩をパンチパンチってやってるっていう、君が今やってるその人は日本の天文学会をリードする方だぞって。でもね、やっぱ研究者の方みんなお優しいんですよ。
うん、
以前ね、吉川先生の時にもお話しましたけども、渡辺先生もね、ニコニコしながらウフフフって笑ってらっしゃるんです。
うん、
そんな席に冷や汗をかきながら参加してまいりましたので、うん、研究会の様子とかはね、録音することはできないんですけども、その前後の和田が、ね、ドキドキしてる様子だけは、はい、本日の方に着くと思いますので、
はい、
それをお楽しみにしてこのままエンディングに向かってみたいと思います。
はい、
さあさあお二方、
はい、
小惑星についてね、すっかり詳しくはなっていないと思う、
うん、
うっすらはーんって思い始めたお二方。
はい、
いや、そんなんでね、入り口いいと思うんですよ。
うんうんうん、
我々雑貨店ですからね、
うん、
専門家なんか一人もいない、
うん、
何も専門がない、
うん、
あえて言えば我々プロの素人ですから。
うん、プロの素人ね、
興味を持っていただいたらば、ご自分でね、うん、図書館に行っていただくもよし、
うん、
こういった会にね、うっかり間違えて行っていただくもよし、あるいはお若い方だったらね、その道に進んでいただければいいわけですよ。
うん、
進んでいったら面白い世界自分で開拓できるわけですから、
うん、
いや、そこまではいかないけど、ちょっと小学生に興味出てきたぞっていう方は、
うん、
そんな理科の時間という我々の姉妹番組をですねお聞きいただければ、そちらはもっともっとですね理科的な話をしてますから。
投げた、
ね、もちろん投げますよ、ぶん投げますよ、そんなものはこう聞いたんだけどどうなのっていう質問はですねこちらでは一切受け付けない、うん、楽しかったとかですね、その研究会とか懇親会の様子もっとどうだったの、もっと知りたいわっていうのは受け付けますよ、
うん、
ですが理科的な内容についてはそんな理科の時間の方にメールを送っていただいて、小惑星って一体どんなものでできてるんですかとかですね、
うん、
そういったね高度な話はねそちらに全部お任せですで、入り口の方の話はこちらにメールを送っていただければ結構ですから、ね、そのメールアドレスは下平さんからお願いいたします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
でもね、臆することなくね、いろんなところにね、うん、足を運んでみるといいと思いますよ。
うん、
僕がね現場に行っての感想も皆さんと変わりませんから、うん、すげーって言って、
うん
うん、やっぱさっぱりわかんないけどすげーな、やっぱプロの世界って思って、ね、あの理科的な世界だけではなくて、いろんなねアニメの世界とか映画の世界とかもすげーなーって言って帰ってくるだけですので、
うん
うん、どんどん足を運んでいただければ。そう、小惑星のね研究会でね、
うん、
一つ垣間見てきちゃった研究者たちのなんて言うんでしょう、うん、世界がありましたよ。
ほう、
小惑星研究者ジョーク、
うん、
あのね、午前中参加できなくて後からいらっしゃるような方もいらっしゃったんですよ。
はい、
その方がね壇上に登って、あの今日は午前中ちょっとどうしても外れない家族の用事がありまして、これはあの研究会の方を優先させちゃうと家族同士で衝突して崩壊しちゃったりしますんで、なんて言うと会場から笑いが起こるんですね私の小惑星が衝突して崩壊してってことをかけて、小惑星研究者ジョークですよ。
ファミリーですからね。
そう
ね、
問題が起こりますからっていう、そういうジョークをね飛ばしてくる。それ他の世界では絶対生まれないでしょ。
ないですね。
それぞれの世界にあると思うの。料理人ジョークとかね、
うん、
アニメータージョークとかね、
うん、
そういうのをね知っていきたいそういったジョークも合わせて、
うん、
お便りを送っていただければと思いますよ楽しみで仕方がないです、
うん、
じゃあまたいろんな世界に足を運んでみたいと思いますので、皆さん背中を押してください。
うん、
意外と我々は小心者ですよ。毎回怒られるなと思いながら言ってるんですから皆さんのメールが頼りでエネルギーとして言っております。
はい、
じゃあそれを頼りに来週も番組を作ってまいりましょう、
はい、
ではそんない雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。本日私は東京スカイツリーへとやってまいりました。お、なんだいきなり観光かと思われるかもしれませんが、そうではありません。本日はこちらで開催されます小惑星研究会に参加するためにやってまいりました。私全くもって素人なので、研究会を聞いて果たしてわかるのかどうか大変心配ではありますが、JAXA の吉川誠先生からお誘いをいただいてしまいましたので、喜びはせ参じてまいりました。それではこれから会議場の方へ行ってみたいと思うんですが、さっぱり場所がわかりません。押上駅から出ては見たんですが、スカイツリーすら見えない。あ、見えました。スカイツリーが半分見えました。じゃあこれからその会場とされる場所に向かって頑張って行ってみたいと思います。研究会は東京スカイツリー空町10階の会議室で行われるということなんですが、吉川先生のメールにもありました通り、まだ上へ登るエスカレーターは動いておりません。しばらく空町1階の素敵なお店を見て過ごしてみたいと思います。こちらは何でしょう、好奇心の部屋というお店だそうでありますが、店頭に化石が飾られてますね。これ売り物なんでしょうか。売り物ですね。カブトガニの化石とか、アンモナイトの化石、皆さんどんなものを想像されるでしょうか。おそらく想像とは大きくかけ離れたものが今目の前にあります。アンモナイトがごっしゃりと、まるでですね、しじみの味噌汁を食べた後のような、そんな感じでちっちゃいアンモナイトがごしゃごしゃ固まってる化石です。それからエビの化石もありますね。まあ、化石になる際にぺったんこにされたんでしょうね。エビ線みたいになってます。あら、サマンサタバサのカフェなんてあるんですね。サマンサタバサってバッグのメーカーだと思いますが、カフェもやってるんですね。いろんなことやってます。その向かいに漬物屋さんがあるというのはなかなかまたいいですね。すっかり空町を歩いて抜けてしまいました。そうすると隅田秋の街歩きイベントなんていうテントがありまして、なんでしょうね、街を盛り上げるイベントなんでしょうか。お、どうやら東武鉄道お子様制服体験というのを実施しているそうであります。すでにちっちゃい子が制服を着ようとしてますね。可愛らしいですね。それを東武鉄道の本当の職員さんなんでしょう、大人の方が、10人ぐらいで取り囲んでるという、ちょっとしたいじめなんではないでしょうか。子供多少ビビっております。お、こちらでは何でしょう、ケンタッキーフライドチキンがありますが、クリスマス衣装を着たカーネル・サンダースから衣装を剥ぎ取ろうと脱がせようとしているガキンチョがいます。その上カーネル・サンダースが持っているバケットも奪おうとしておりますが、大丈夫なんでしょうか。やんちゃなお子様がいらっしゃいます。多分そのうちお父さんお母さんに怒られるんじゃないでしょうかね。そうやって大きくなっていくものです。さあ、そろそろ上へ登るエスカレーター運転を開始したんではないかと思います。それに乗って10階小惑星研究会の会場に恐る恐る、あくまでも恐る恐る行ってみたいと思います。新たな事実が発覚いたしました。 会場すっかり10階だと思い込んでいたら8階でした。書いてあります。平山族発見から100年研究会、平山アステロイドファミリー100イヤーアニバーサリーと案内が出ておりました。もう皆さんいらっしゃってるんでしょうか。さっさと行けよとリスナーの皆さんは思ってらっしゃるかもしれませんが、こちらの研究会、みんな今日は本職の研究者の方々ばっかりいらっしゃるんですよ。そこに素人が一人駆けつけるというホラー度胸がいるでしょう。まあ素人は素人でしょうがないので、腹決めて行ってみたいと思います。リスナーの皆さん、会場を今ちらっと見てまいりましたが、テレビでお見かけしたことのある著名な研究者の方々が何人もいらっしゃって、私若干冷や汗をかいておりますが、もう会場まで来てしまいましたので行ってきたいと思います。無事を祈っていてください。これはもうお邪魔にならないように端っこで静かに静かに聞いていようと思うんですが、会場がですね意外とコンパクトな会場になっておりまして、これはもう決して居眠りなんかできないような、非常にこう個人的には緊張感に包まれた状態で今私会場に入りました。じゃあもう一番後ろの隅っこに座らせていただいて、ちんまりと勉強して帰りたいと思います。受付のお姉さん、まあ、お姉さんといってもおそらくこの方も研究者の方だと思うんですが、さっきからちょっと暇なんでしょうね、髪の毛をですね三つ編みにしてみたり、ほどいてみたり、三つ編みを作ってはくるくると指でもまた遊んでみたりを繰り返しておりますが、そういった仕草も研究者の方の人間的な一面が見られて、とても貴重な体験をさせてもらっていると思います。皆さん、驚愕の新事実が分かりましたよ。なんとですね、午後からは別の会場で一般向けの説明会というのが開かれるそうなんですね。私そちらで良かったんではないかと思うんですが、この後もまだまだ専門家の皆さんの研究発表会が続きます。いやー、行ってまいりました。小惑星研究会というよりも、小惑星研究会の後の懇親会にまで参加させていただいてしまいました。もうすごいメンバーで、僕以外はもうみんな研究者っていう、ライメンツでたっぷりと、ね、学術的な空気だけ吸って帰ってきましたので、この様子が本編にはならないと思うけれども、こういったところ意外と参加できます。ですので皆さん、研究者を志している方も志していない方も、ぜひこういったところに参加してその空気を味わっていただきたいものだと思います。というわけで本日のお出かけしてきましたのコーナーでした。